SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はシドニーでアニメが好きな社会人が集まるシドニーアニメクラブの創設者、アキさんが登場します。2020年にシドニーに来たアキさん。その後すぐ新型コロナウイルスのパンデミックが起こります。まだシドニーに友達がおらず、社交的な集まりがオンラインに限られる中で、アキさんはグループを立ち上げることにしました。今年7月にシドニーで行われたアニメの祭典スマッシュでお話を聞きました。
シドニーに来て全然友達もいなかったんで、ちょっとまあなんかこう少しでもなコミュニティグループみたいなのがあったらいいなと思って始めました。
今何人ぐらいメンバーの方いらっしゃるんでしょうか。どういう活動をしてらっしゃるんですか。
メンバーとしてはディスコードっていう一つ のチャットのツールがあって、そこにはだいたい600人700人ぐらいのグループになってるんですけど、実際普段からみんながそのよく月に一度月に二度ぐらいイベントをやってるんですけど、それにはだいたい20人から30人ぐらい来てますね。でそのイベント自体はその絵を描いたりとか、普通にご飯行ったりとか、いろいろコスプレもたまにはしたりします。
社会人としての仕事をしながらのクラブ運営、活発に月に2回イベントを開催するには時間を取られます。仕事との両立は難しくないのでしょうか。
平日仕事はもちろん平日だけなん で休日に基本的にミートアップをやってるので、そこまで忙しくはないですね。
結構大きな集まりだと思うんですけれども、これほど大きくなると思いましたか。最初は、ね、やっぱりその交流したいということで少人数の集まりとかを想定されていたかと思うんですけれども。
そうですね、最初は本当4人ぐらいからスタート、ちっちゃいカフェでも4人ぐらいからもうスタートし始めたんですけど、その後にやっぱりいろいろ毎週毎月のように活動してたら、今はほんまにこんなにたくさん来て、そこ今の本当にここまで大きくなって、こうやってスマッシュみたいな会場で一つのテーブルを持ってみんなで一つの作品を作ってみたいなことができるとまでは思ってませんでした。
その最初4人から始まったっていうところですけども、どの辺からその潮目が変わったといいますか、なんか大きくなってきたみたいな、なんかそういうきっかけみたいな、ターニングポイントみたいなところって何かあったんですか。
やっぱり多分そのみんながもう外に外出し始める頃になったので、やっぱり1年ぐらいはちょっとかかります。ちょうどだからやっぱりその法律関係でやっぱり外に出れないとか、その、ね、間隔を空けなさいみたいなのがちょっと緩和されてから、それぐらいから特によく人がたくさん来るようになったんで、そこがターニングポイントかなと思います。
シドニーもそうですけれども、オーストラリアに来た方、オーストラリアだけでもないですけれども、その日本のアニメの人気だったりがすごいっていうので驚かれる方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺はどうですか。日本人の目から見てどうしてこんなに海外でも受け入れられてると思いますか。
なんかやっぱアニメ自体は、私ももちろんそのアニメが大好きなんですけど、アニメ自体やっぱりその結構もううん、どうなんでしょうね。なんか海外でも今翻訳とかもされてたりとか、アニメももう本当にもうすぐ1時間2時間ぐらいしたらもうその別 その公式のサイトさんが上げてくる、アニメとまに同時期に見れるような状態になって、毎週毎週その日本人と同じタイミング、ほぼ同じタイミングで今アニメを見れる、それは一つやっぱりアニメのこの文化が世界中に広まってるっていう、一つの要因かなと思います。
そのアクセスしやすいってことですかね。
そうですね、そのコンテンツにすごくアクセスしやすくって、でもちろんみんなそのいろんな、SNS とかインターネットを通じて、作品の良さだったりとかを共有できるんで、それが一つの要因かなと思います。
今日もね、コスプレをされていらっしゃいますけれども、コスプレの良さって何があると思いますか。なぜ人はコスプレをするんでしょうか。
そうですね、私自身は、まあ、今回が実はもうほとんど、まあ、コンベンションにおいて初めてのイベントで、まあ、今まで、まあ、何度かはこうあの他のコンベンションでもしたことはあるんですけど、まあ、なんかやっぱりコスプレ自分そのキャラクターになりきったりもで、あとはもう特に交流もしやすくなる、その自分のキャラクターやってることによってみんなで一緒に写真を撮ろうだとか、まあ、そういうのでまた一つこういうなんかまたちっちゃいつながりができて、まあ、それがどんどんこう、まあ、コミュニティに入ってくれる人がいたりとか、他の別のコミュニティとつながったりとかできるのが、まあ、コスプレの一つの魅力で、まあ、本当にキャラ自身になりきってなんかそういろいろ本当にこういうことができる、あとは一緒に同じアニメのキャラクターでやって、まあ、本当にこの作品の一つのシーンみたいなのをなんか再現できるとかも面白いなと思います。
ご自身はどういうきっかけでそのアニメのことが興味を持つようになったんでしょうか。
私がまあ興味を持ち出したのは本当に、まあ、本当にちっちゃい頃、まあ、ちっちゃいって言っても、まあ、中学生ぐらいの頃にアニメを見始めて、まあ、なんかやっぱちょっと知らん、その時はまだまだそのアニメのコミュニティってすごいちっちゃかったので、なんかちょっとずつちょっとずつ見ていってもやっぱ面白いなっていう、まあ世間からのまだちょっとした偏見がねあった頃なんですけども、それでも全然私としては全然偏見を持たずに普通にまあ見てたら、あ、面白いなってなったんで、まあ、見始めたっていうところですね。
何かすごく影響を受けたアニメだったり、これはもう自分の中のトップ3だっていうような作品って何かあったりするんですか。
なんかやっぱりトップ3って言われるとどうしてもそのやっぱりいろいろ考えるところはあって、本当にトップ、ね、トップ50とかトップ100とかだったらすぐに上げれるかなっていう感じですけど、やっぱトップ3とかになるとちょっと1位2位3位は結構均衡してるんでちょっと難しいですけど、まあまあ、あえて上げるならばやっぱり、まあ、ちょっと古いアニメの、まあ、シュタインズゲートっていうアニメも好きで、で、あれですね。あとは、ガールズ&パンツァーっていう、まあ、そのアニメもあったりとか、あとは今このコスプレをしている、こう、マッシュルっていうアニメも好きです。
なんかこういろんなアニメが本当にあっていろんなストーリーがあって、もうたくさんその日本以外のところで作られるアニメももちろんありますし、なんでしょう、その違いというか、こうトレンドというか、こうずっと見てきて何か変わってるなと思うこととかってありますか。アニメの世界でストーリーがこういうものが人気になってきたとか、こういうキャラクターの描き方が人気になってきたとか、何かそういう変遷じゃないですけど何か変化みたいなものはあったりするんでしょうか。
まあ、作画としてやっぱ変化はどんどん多分進化をしていって変化はいってると思うんですけれども、そこまで私たちにとってはそんなには、まあもちろん変わってることは分かりますし、まあ作品もかなりそのバトルものが流行る時期もあるし、日常ものが流行る時もあるし、で海外では海外らしいものが流行ってたりとか結構あったりは、まあ、特にアメリカだとかアメコミヒーローとか、やっぱり日本のやっぱヒーロー系のやつが好きだったり、海外だと特にヒーロー系が好まれたりっていうのもあったりとか、そういうのでいろいろ変化はしてるんですけど、まあ、なんかみんなは、まあ、みんないろんな作品が好きだなと私は思う。
今日もこう来場者の方を見ていると結構、まあ、日曜日ってこともあるかもしれませんが、親子連れだったりいろんな方が来ていますけれども、このアニメの持つ力といいますか、どういうところにそのアニメの力っていうのがあると思いますか。
そうです、先ほど親子で、まあ、来られている方、私もよく親子で来られている方も見るんですけども、やっぱりなんか、まあ、どの世代からも今は受け、まあ、特に受け入れられていて、で今はアニメのこう流れとして、まあ、少しその元々、まあ、私みたいなこう小さい頃からアニメを見ていた、まあ、世代がどんどんどんどんそういうもっと決定権を持つ、その企業にとってもっともっと決定権を持てるような上の、まあ、部長課長クラスに上がってきたことによって、そのもともと昔90年代とか、まあ、もしかしたら80年代とか、まあ、それぐらいにやってたアニメが、まあ、再度こうリメイクっていうか、新しくも絵を新しくしたりとか声優さんを新しくしたりとか、そういうので一つリメイクを作り出してて、それでまたこう、まあ、子供も楽しいし、もちろん大人も楽しいって、まあ、そういうことが今できてるのが面白いし、まあ、なんかそうやって親子で共通の趣味っていうのを持てるのが、まあ、アニメの一つの力かなと思います。
まあ、少しの小さなコミュニティから始まって、もう今は大きなコミュニティを、まあ、オーガナイズ率いていらっしゃいますけれども、これから このコミュニティをどうしたいというような何かあるんでしょうか。未来に向けての、未来っていうのは変ですけれども、やっぱりあの大きなグループですのでいろいろ大変なこともあるかと思いますが、どういうふうにしていきたいと思いますか。
そうですね、まあなんかまあ、このスマッシュみたいなコミュニティだとやっぱどうしても年に1回なんですけど、まあ、日本だとこういうコンベンションみたいな、まあ、コミックマーケットとかちっちゃいそのいろんな、まあ、コミックマーケットは年に2回なんですけど、他にもそういう同人誌即売会っていうのが本当に日本だともう活発に行われていたりとか、コスプレイベントも本当に活発に行われているんで、まあ、うちのクラブとしてなんか、まあ、どっか場所を借りたり、もっと大きくなっていったら、まあ、私たちのクラブ自身で一つこういう、まあ、ちっちゃいようなイベントを、まあ、やって、こう一般の方を少し、まあ、募ってなんかこういうイベント自体を開けていけたらなと思っています。
最後の質問ですが、ご自身にとってそのアニメの存在というのはどういう存在でしょうか。
そうですね、アニメ自身は本当に私はずっとこうアニメと共に何年も生きてきて、本当に人生そのものというか、そんな形ですね。
シドニーアニメクラブの創設者アキさんでした。インタビューの収録はスマッシュの会場で行いました。会場ではメインのスペースとは別にコミュニティ向けのブースを設置する場所が設けられました。そこにシドニーアニメクラブも出展していました。このスペースにはシドニーアニメクラブの他にも複数の大学のアニメクラブがありました。アキさんによると、学生向けのアニメクラブはあるものの、社会人が参加できるクラブはあまりないそうです。それもあって、アキさんが運営するシドニーアニメクラブには大学を卒業して学生クラブに参加できなくなった人もやってきます。 SBS 日本語放送では7月に行われたスマッシュの様子を伝える動画と音声でのイベントリポートや、特別ゲストとして日本から参加したメカニックデザイナーの山根公俊さん、そして漫画家の山崎コレさんのインタビューも配信しています。興味のある方は SBS ジャパニーズのウェブサイト、または SBS ジャパニーズの Facebook をご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。